前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊美樹です。はい、夏休み真っ只中という皆さんも多いかもしれませんね。私も夏休みの話ちょろちょろしていきたいんですけども、今日の、ゲストですけども那覇市議会議員の東間康則議員です。おはようございます。
おはようございます。那覇市議会議員東間康則でございます。どうぞ今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、安則議員、あれなんですよ。たまたま道で拾ったわけじゃないですけど、ちょっと那覇市議会の最近の話も聞きたいなと思ってですね。
なるほどですね。
はい、ちょっとね、今、どうなってるんだろう。補選がね、もう二十数年ぶりですかね。
はい、そうですね、28年ぶり
だったんですかね。8年ぶりに単独補選。はい、で、新しい皆さんもね、入ってきた。はい、まあ、また、古い皆さんも戻ってきた、はい、という中で、那覇市議会どうなってるのかなっていう話を中心にお話をしていきたいんですが、はい、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いいたします。
は
い、
少しだけちょっとこちらの、お知らせですね。今年も、皆さんに応募を呼びかけてきました。第19回マニフェスト大賞、期間がですね、早まりまして、7月末に締め切られました。はい、で、全国から今年も、まあ、3000件を超す、応募がありました。なかなかね、私も、那覇市の取り組みですね、子供たちが県議選の時に、いろいろと政治ってなんだろうというオンラインで、候補予定者に、はいはいはい、問いかけるという企画や、また女性の政治参加を促そうということで、糸数貴子議員を中心にですね、はいはい、候補者の、予定候補者の女性、はい、予定候補者に、インタビュー、まあ、座談会形式でね、はい、そういった取り組みや、様々、いい取り組みもあったんですけども、なかなか皆さん忙しくて。なんで沖縄は今年はちょっと厳しいのかな。ね、はいはい、まあ、はいはい、まあ来年に向けてまた私も営業頑張っていきたいと思います。私自身がね、もうちょっと頑張らなければいけなかった。自分自身も選挙もあったのに、なんか応募できるものがなかったんですね。はいはい、応募しました？
いや、私もですね、まあ私、選挙に出た本人ではないんですけども、まあいろいろですね、お手伝いということで、なんかバタバタしてましたんでね、はい、まあ正直言いまして、その締め切りがあることすら、まあ知らないような状況が実際にはあったところでございます。はい。
そうなんですよ。だから選挙があると、まあその中で、市民と、マニフェスト型の選挙をどう戦うかっていう取り組みがあれば、応募できるんですけど、はいはい、ちょっとね、自分自身もする暇がなかったってこう反省しております。はい、まあこのマニフェスト大賞ですけども、またね、今後、まあ、地域選抜とか、あと受賞、11月にまた受賞式がありますので、うん、それに向けて全国の先進的な取り組み、注目していってですね、はい、また沖縄から来年もたくさんの方々に応募いただきたいと思います。はい。はい、ではでは、その那覇市議会、最近どうなってるのかなのお話にしたいと思います。
うん、まあ、そうですね、まあ、正直言いまして、まあ、この、まあ、今市議会がどうというよりも、実はまだこう、補選が終わった後に、まあ、一度もですね、そういった定例会等々ですね、会議の方が開かれてませんので、まあ、正直言いまして、まあ、いろんな案は出てくるものの、まあ、決定事項はまだされてないという状況がまずありまして、まあ、ご存知の通り、会派にね、どのように収まっていくのか、この新しく当選した方々が、まあ、希望を出していくと。そして、まあ、それを、まあ、受けると。そして会派の構成が変わってきます、うん、はい、そういった中を第一に決めまして、それから今度は常任委員会、4つの常任委員会がありますのでね、はい、それにまた振り分けていくと、うん、まあ、これ一つの常任委員会10人という定数がありますので、最終的にはその人数に収まるようにですね、調整をしていくと。今のところはその希望を募って、ちょっとまあ、内々でですね、ちょっと第二希望をこう絡めて、ちょっと移動をお願いしている状態で、まあ、実はこれを決定はまだしてないというのが正直なところであります。で、まあ、この、まあ、少しだけですね、この私、補選の話もしたいんですけども、
はい、どうぞどうぞ。
この補選がですね、ご存知のとおり、県議会の選挙が終わって、まあ、すぐっていうことがありまして、
はい、そうですね。1ヶ月ぐらいですね。
なかなかですね、県議選ってまだ終わってないのみたいな方々が多くてですね。
なるほどですね。
これ、おそらくですね、今回、県議選の投票率も 45% 台で低かったじゃないですか。
そうですね。
こう言ってる人たちは、投票に行ってない方なんですよ。投票に行った方は、県議選終わったの分かるんですよ、投票行った方。
そうですね、は
い。だからですね、私もこれからするにね、やっぱり、こう、街歩いてですね、そういう言い方される方結構多かったんで、はい、まあ、それが確かにですね、県議選のこの投票に、はい、言えることだなというのを感じたのがありまして、それでも本当にこう、20何パーでしたよね、今回、補選はね。
はい、
まあ、ある程度予想はしてたんですけども、私も25は切るんじゃないかなという予想はしてたんですけど、はい、やっぱり上層の感じでですね、まあ、そうなるとですね、もう市民の4分の1の人たちでのこの、まあ、言えば判断みたいになるところもあってですね、まあ、まあ、これはこれでしかしながらも、通った方は通った方ですので、はい、それと、まあ、新しい仲間として、今度1年間になりますけども、来年また本選ありますのでね、そういった仲間でですね、新しいまた議会を進めていきたいと思っております。
はい。
そしてこの、もう数の流れからしますと、もう那覇のこの自民さん、那覇自民さん、那覇共同さんが、もう多く、もう最大限もう14人になるんですよね。
なるほど。一時期、2つに分かれてまして、はいはい、それが一緒になった、はい、ということですね。
そうですね、一緒になって。
新しい人が入ってきた。
今回のこの補選で3人の方が、はい、まあ、戻ってきた方もいるし、新しい方もいるということで、ね、3人増えて14人という感じになるんですよ。
そう、40人中14人。
はい、もう私がもう初めて、こう、2期前にですね、はい、なった時にからやった14人という会派はなかったと思うんですよ。
やっぱり14人。以前はね、やっぱり14人いるとありましたよ。自民党はそんな感じでした、以前は。
はい、まあ、私が来る前ですよね。
そうそうそう。
ですからその感じから言ってですね、自公さんだけで今もう議長を除いても19っていう数になってて、これも採決の形がですね、
はい、
もう変な話、この自公さん以外全員がこの組めば20対19みたいな、もうこの数なんですよ。
これは非常にスリル満点な。
そういうことなんですね。ですから、
見てる側からすると。
そう。今の議長は僕は安泰じゃないかなという正直な気持ちもありますよ。いやいやいや、だって議長戻ってくると20確定になりますからね。変わると。だからその辺がですね、おそらく今回1年間はもう動かないっていうのが数から言える。
これは議会としては、非常にその議会の中でも緊張感を保つ。真の議論ができるっていうような、素地になるので、それはいいことだし。
そう、私もね。
はい、チェック機能としての議会としての役割も十分に果たせる。はい、まあ、期待できるんじゃないかと思いますけど。
そうですね。だから、やっぱり、その形をですね、守りながら、ある意味、ちょっとした緊張感もあるという中がないとですね、どう転んでも、採決決まってるでしょう、みたいな感じではね。これやっぱり、議会のね、機能がね、まあもう、ある程度そこはなくなってきますから、市民も見てて分かりますよ、はい、これよかれ足かれ結局通るんでしょうみたいなですね。それではね、やっぱりいけないと思います、はい、
人数の比較的少ないところでもキャスティングボートを握っていくというようなところにね、はい、まあ、昔の無所属の会もそうでしたけども、
そうそうそう、いや、まさにね、僕も今僕らの、まあ、正直僕らの会も今回4人になりますけども、
はい、会派名は
今のところはですね、まあ、いろんな今現在のこの議員の声もありまして、まあ、今のところは動かさないと、そのまま無所属クラブでね、行きながら、まあ、これは今のところですので、まあ、これがもし半年後いろんな意味で、場合によっては分離もないとも言えないですよね、会派ですから。で、そういった中でですね、まあ、ある意味、こう、ちゃんとした意見が言えるような会派としてですね、はい、
ですね、
っていう意味で、会派名っていうのは今のところ、スタートはですね、はい、そのまま無所属クラブということで、はい、行こうと考えております。
今回、維新から、中松博史さん、
はい、
はい、私の宮古の先輩でも、議員の先輩でもあります、すね、はい、が、皆さんと同じ会派にということですね。
そうですね。
はい。
はい、まあ、それでね、まあ、4人で、まあ、ある意味、中堅じゃないですか、もう4名となるとね。
そうですね。はい、常任委員会が4つ、
はいはいはい、
予算決算抜いてね、はいはい、あるので、まあ、まんべんなくいけるので、
はい、
で、交渉会派としても、ある程度、握っていくっていうのが4人ですね。
はいはいはい。
うん、なるほど。他の会派はどうですか？今も自民党さんが、うん、14で、女性がまた増えたんですね。
そうですね。
自民党会派の中で、みんなの共同、もう名前残ってますよね。
はい。はいはい、
で、4名ですかね。
何がですか。
あ、女性議員が自民党会派の中で多分ね全体で、うんうんうん、その、はいはいはいはい、県議選前が13名で、はいはいはい、でプラマイゼロで、はい、
りますから
プラマイゼロで13名です全体で。で自民党会派は4名じゃないか、前あもっといるか5名、
うん、あの
5名います、ね、
合流してますからね、うん、あのそう
すごいですね。3分の1あ7市議会と大体一緒ですね、
は
い、
でね、二来さんが、はい、この立憲さんとね立憲名を入れてで新しく当選したの、はい、キャンさん、
はい、
キャンさんも合流しまして
社
民のですね、はい、だから社民まで名前ついてるんですよちゃんと二来、立憲那覇社民っていう。
マジですか、
会派名なんですよ。がつきいてですね、7名。向こう7名ということになりますね。
はい。
はい。そして、まあ、公明さんはそのまま5名。まあ、議長を除きますから、5名になりまして、はい、日本共産党さんが、新しく上原さんが戻って、
はいはい、戻ってきて、ね、
まあ、戻ってきたというのもね、はい、やって、まあ、6名というふうになってますね。
はい。はい、で、ニヌファ。
ニヌファが2人ですね。ニヌファが2人です。
で無所属の会が消滅して中村圭介議員
が一人で申し訳ない
、まあ、会
派はないということで、まあ、まあ一人でまあまあね、これからまた頑張っていくんです
ね。ね、もうよろしくお願いしますね、圭介。まああのね、あれあの通りいい子ですから、はい、皆さんに可愛がられて、はい、信頼され、私とは違いますので、はい、可愛がられてると思います。
その通りだと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、また一緒に頑張っていきたいと思っております。はい。
はい、ということは結構この大きな会派のまとまりというのが、まあ、世間でいう、まあ、あんま好きじゃないですけど、保守革新といいますかね、うんうん、与党、野党っていうのは、保守革新という意味ではいいんですけど、が大きな塊ができてきたということは、ちょっとね、また政治的な匂いがしてきましたけども、
まあ、まあ、しかしながら、ね、
来年の本選もありますしね。
うん、私はもうこの委員会が、ある意味も充実してればね、
うん、
まあ、本会議に上がっていく、まあ、やっぱり委員会に付託されたりしますので、はい、まあ、そういった中でですね、はい、まあ、まあ、私も幸いに、まあ、厚生経済の方にいて、はい、まあ、委員長させてもらってるんですけども、はい、まあ、そういった中でですね、結構、全会派がほとんど携わってきますので、
はい、
まあ、そういった中でですね、この会派同士のですね、まあ、本当の是々非々ですね、はい、その辺が、まあ、議論ができて、それが本会議に上がってくればいいのかな、というふうに考えているところですね。
はい、委員会大事。
大事だと思うんですよ、私は。
委員会が活発に動くことで、まあ、市民とね、より一緒に、
はいはい、陳情もそうですしね、
やっていくっていう、まあ、そうそうそうそう。
はい、
委員会もまた、新しい方々も入ってきたということで、ちょっとメンバーが変わったり、調整があるんですね。
そうですね。まあ、私が、まあ、やってるこの、厚生経済4人は、もう、ちょうど10人だけど、はい、まあ、まあ、希望者もいなかったんで、多分僕ら の, か委員会は動かないと思います。はい。それでやっぱり皆さんこのまあ、女性の方も今回
はい、
新しい議員が多くて、まあ、いろんな、やっぱり教育福祉のことを訴えて。
教育福祉がね。
これを訴えて皆さん当選してきてますので。
大人気ですよね。
もうね、3人でしたかね、4人でしたかね、もう定数より今多いっていう、まあ、希望を出した感じになってて、はい、これがね、都市建設がまた3人か4人足りないんですね。そういった状況をですね、
そうそうそ
うそう、まあ、うまく、この会派からうまくばらけるようにやらないと、偏ったらですね、やっぱり委員会で、何らかの採決するときに全部偏ってしまうんで、ある程度ですね、これ、
調整ですね、人気ですよね、
行くべきだと思います。
いや、だから私はもうずっと、もう教育福祉諦めましたもん。もう倍率高いので。
あ、なるほどね。2人だとね、なかなか
動かされやすいんじゃないですか。今、もう、はいはい、ケスケ議員を教育福祉に入れるために私はもう散々裏で交渉しましたけど。
なるほど、
はい。まあ、はい、まあ私は総務畑でしたので、私の古巣の総務委員会はどんなメンバーになるんでしょうかね。
はいはい、はい、総務もね、そんなには変わらないとは思いますよ。
うん、
うん、多分うちは中松が総務になると思います。
あ、そうですか。うん、
それで奥間の方が、
綾野さんね、
がもう空いてる、もう都市建設しか空いてませんので、3人はもう決まってますので、もう都市建設に行くっていう形になると思います。うちはですね。で、残りはもうそういった、まあ、10人いますからね、うん、自民、 のさんが結局一つの、あの、委員に3人とか、4人とか、下手したら、なるんですよ。3人しても3人以上ですから、2人余りますからね。
はい。
だからすごいと思いますよ。一つの委員会に4人がいるとか、5人がいるとか、下手したら。
すごいですね。
まあ、やっぱりだから、あの、この大きい人数というのは、やっぱ委員会にもそんだけ占めてくるんでね。
そうですね。しっかりと、まあ、調査をして、その上で議論をしないと。
そうそうそう。
まあ、これは大事な。変なバランスになってしまうといけない。はい。だからこそ、しっかりと、あの、是々非の議論をして。そうです。ですね、
はい、
はいはい、あの皆さんあのそもそもの得意分野とか、うん、あの興味関心で大体もう自分はどこどこの委員会向きとかね、はい、大体決まってくるんですけど、はい、建設もベテランの方々はね、
そうですね、
はい、大体占めるんですが、はい、やっぱりその教育福祉とかあの公正経済っていうのは直接市民とあの接するというかね、分かりやすい部分が多いので人気ですね、うん、
はい、はいはいはい、まあ、公正経済はですね、あの、まあ、この所管する、はい、この、あの、まあ、部局といいますか、それはね、はい、あの、3つで、それが少ないんですよね。
うん、
あの、
まあ、他は多分4つ。紹介してください。あの、一応ラジオだから。
ですね、
公正経済の所管。
あ、するところはですね、どこでしたかね、まあ、まあ、まあ、なぜか、まあ、
今日も健康、市民文化部とかね、
うん、市民文化部ですね、で健康部、
あと経済観光、
経済観光ですね、
皆さんおなじみのね、描きやすい、まあ、町側のこともそうですよ、町側も担当ですよね、だからね、
そうですね、まあ、町側のこの活性化とかですね、うん、やっていくと、でそういった中で、やっぱりこの、まあ、まあ、去年もありましたけども、まあ、今年も10月ですかね、うん、こう、現場視察みたいな感じで、はい、この 行政視察がですね、
委員会で、ね、
委員会であるということで、はい、今回は前回断念した北海道の方に、
うちはね。前回っていうのは、建設の時代ですね。
建設はあれね、あれ平成元年のですね、
そうですね、首里城、ね。
首里城が創設した10月、はい、31日に突如帰ってきた北海道から、はい、そこにですね、今回、まあ、北海道でですね、ちょっとこういったいろんな、はい、さっきの所管するような、勉強してなしに今還元できるような内容のこの、テーマをですね考えて、はい、北海道に今回ですね、まあ、ある程度もう進めております。
精神事例たくさんありますもんね、はい、例えばっていうのは今
ですね、まあ、千歳市の、はい、公立の大学、公立の、千歳科学技術大学ですかね。はいはい、そこがですね、こう、まあ、まあ、那覇で言ったら、市民共同ですかね、はい。そういった大学がやってですね、市民と行政をつなげるような、いろんな取り組みをやってるということで、まあ、実際、こう、どのようなものかなということで、まあ、そこを皮切りにですね。あとはですね、まあ、小樽、
はい。
小樽はですね、今、もう、この宿泊税、
はい、
宿泊税をですね、取り組んでるということで、沖縄もですね、令和8年に向けて、
そうですね、
県もね、宿泊税を今どうしようかっていう
のをやってて、まあ、いろいろな議論がね、ありますね。
だからまあ、那覇市もですね、そういったあれでちょっと勉強してこようかなということで、うん、その勉強と、あとはこの旭川。
はい、
うん、旭川はですね、はい、まあ、この ICT パークっていうのを作ってですね、まあ、いわゆる人材育成、うん、まあ、このようなスタジオみたいのでですね、うん、ちょっとしたゲームをさせたりとか、e スポーツであったりとか、いろんな、このゲームの中で新しいこの、まあ、なんていうか、感性を引き出してですね、人材をどんどん作っていこうという一つのですね、うん、それに行政が携わっていると。うん、いうようなものをやってるんで、まあ、どのようなものかな。
あ、ぜひぜひ、e スポーツはね、うん、私も激推しなんですよ。
ちょっとね、刺激を受けて、うん、今回いいんじゃないかなというふうに考えております。まあ、決定ではないんですけどもね、今、委員長段階で、合戦がかかれば全体に測るっていうぐらいの今、ところであります。はい。そんな感じでまた。
これのね、また帰ってきてからの報告も。
はいはいはい。これは、報告もしっかり、またやっぱりこれをですね、どんな足に取り組んでいくのか、
そうですね、
しっかりそれもまたやっていかないといけないような形だと思いますので、またね、ただ行って、議員さんは遊んでるんじゃないかといういろんな声がありますのでね。
そう、まだやっぱそういう、世間の見た目はそうらしいんですよ。かなり厳しくなりましたよね、阪神議会ね。
はいはいはい、
ちゃんとみんな、自分で書く。はいっていう感じ、はい、たくさんね。で、はい、これは、那覇市議会のウェブサイトでも公開されてますよね。
うん、されてますね。どのようなことをして、はい、どのように活かしたいかと。本来は、本当は、じゃあ、 それがどうなっていったかっていうのもですね、
そうなんですね、ね、その先ですよね、それをどう生かしたのか、はい、まあ、市民にもお知らせをしながら一緒に、はい、議会として取り組んでいくっていうようなサイクルをね、はい、作れればいいので、
非常に大事だと思いますよ、
はい、期待しています、
うん、残された1年とりあえず改選まではですね、はい、そういったまあ、メンバーの中ですね、新しいメンバーも含めて、うん、まだ一度 も何も開かれてませんので、まあ、どのような方かわからん人たちもまだいますので、まあ、しかしながらですね、同じ議員として、また新しいメンバーの中でねできたらいいのかなというふうにも考えております。
はい、そうですね、はい、まあ、おそらく総務とか都市間、長いから呼ぶられないです、
ね、建設環境省、
ね、はい、委員長だった時の副委員長していただきましたけども、はいはいはい、とはあと、教育福祉も、はい、同じぐらいの時期ですかね。
そうですね、
ただちょっとずらさないといけないですよ。
そうですね、
本来は半分ずらさない
といけないですけど、第1希望4つとも一緒なんですよ。
あ、そうですか。
10月の22日からということで、はい、4つとも同じのに出てるんで、これからの挑戦になると思います。
首里城の時の、ね、経験も踏む、あの時 3つの常任委員会が出ていたので、はい、40人中30人が県外、はい、つまり、危機管理上半数は残っていないと、はい、何かあった時緊急的な対応ができないというのがありますので、はい、この辺はどうしてもなんか日程を調整すると限られてくるんですけど、
はいはい、
その辺はね、
でもこれね、早急にやらないと、
はい、
先方がありますから、
はい、そうなんです、
こっちの勝手にじゃあ変えましたけれど向こうが、ね、はい、ありますから ね、
この辺は早めに、はい、やっぱりこれから4つの常任委員会の、ね、連携を、ね、やっぱり深めていかないと、はい、この辺の調整もできなくなるので、はい、ぜひ期待したいと思います。
はい、
そろそろお時間です。9月ね、うん、ちょっと野菜の話は今度にしましょうね。9月定例会がもうね、やがて始まる時期ですので、決算審査もあるという重要な機会になりますので、この辺も期待しております。またこの辺り前向きの議会劇場でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは、那覇市議会議員の東間康則委員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。